走る君を見てた白いボールキラキラ放物線描いて記憶の奥へ飛んだ振り返る君遠くへ追いかけてるまっすぐスタジアムの完成夢の中で繰り返すそして名前呼び続けてはしゃぎあったあの日 I love you あれは多分
はいどうもこんにちはということでね、もういいところで入ってくんじゃねえよと、いう声が聞こえそうですけれども、ボリューム12復活して第12回目のエピソードになりました。データフライデーお相手はいつもの青木でございます。オープニング聞いていただきましたのは知ってる方も多いと思いますね。松たか子、明日春が来たら。もう春来ましたね。別にね、明日じゃない。まあ、もう来たよっていう感じですけども、まあ、東京も桜が満開、桜前線も徐々に北上していっているようで、まだ北海道は、まあ、雪が降っている。まあ、あるいは雪なんか全然残ってるっていう感じだと思いますが、私が日々生活をしているここ、東京ではですね、もうすっかり暖かい感じで、まあ、花粉症も私はないので、お散歩とか、なんつうんですか、家の中にずっといるよりも、まあ、天気がいい日は特に、ね、近所までちょっとその辺をブラブラしたり、まあ、街がね、結構戻ってきてますよ。人がね、訪日外国人の方、すごい、多いです。銀座のあたり見ると。で、まあ、国籍はもちろんそれぞれの方に伺ってないので正確では必ずしもありませんが、見ている感じ、あるいはその方々が話している言葉が聞こえてくるので、そこから推察すると欧米の方が結構多いかなという感じですかね。英語だったり、まあドイツ語、フランス語、まあスペイン語っぽいとか、まあ北欧の言葉っぽいなっていう聞こえてきますし、その一時期多かった中国からの方というのはまだまだ戻ってないので、まあ、中国の、ね、方が銀座に来るときっていうのはもう観光バスバンバン乗りつけて、あの中央通りに観光バスがじゃんじゃん止まってて、で中国の皆さんって路上で惜しげもなくスーツケース広げてですね、買った戦利品をこうね、みんなで分けたりとか、まあ、詰めたりって、まあ、そう盛大にやっている光景をよく見ましたけど、まあ、ああいうのはまだないと。ただ、日本の方も含め、訪日外国人客の方含め、街にはやっぱり人が戻ってきましたね。コロナが落ち着いて、まあ、季節的にも外に出やすくなったんで、まあ、いいことなんじゃないでしょうか。世の中的にはずっとこのデータフライデーでも応援をしていました。ワールドベースボールクラシック。見ましたか皆さん、あれね、無事優勝しましたよ。素晴らしい。未だにテレビをつけるとやってます。ワールド BC 特集っていうか、まあ、その裏側っていうんですかね、まあ、今ね監督コーチにあの時はああだったこうだったみたいなのをね一生懸命テレビは流してますよ。そして日本のプロ野球はいよいよ今日3月30日開幕、アメリカ大リーグも3月31日開幕、大谷、投手、まあ、兼バッターはね、無事、まあ、開幕投手を務めるということなんで、まあ、非常に注目ではありますが、まあ、非常にこう野球熱がわーっと盛り上がり、かつこと北海道にあっては、まあ、今年新庄ビッグボスのネタっていうのはキャンプ中あまり大きく取り沙汰されませんでしたが、日本ハムは今年、まあ、明日まさにねこけら落としになるエスコンフィールドというですね新しい新球場のお披露目と、これがまあすごいんだと、 ということのようです。なんかスタジアムの中に、ブルワリー、まあビールの醸造所があって、まあそこで作ったビールを飲める。あるいはまあホテルも併設している。風呂、サウナが併設している。風呂に浸かりながら野球が見られるっていうね。まあなんかそういうアメリカの野球場、まあボールパークっていうのは結構なんかそういうの多いらしいですね。その単に椅子に座って、まあピーナッツ食いながらビール飲んで野球見ようっていう方もそうだし、まあそうじゃなくて、いろんなことをしながらね、ファミリーで楽しもうとかいう、ご友人と楽しもう。まあそういう仕掛けがたくさん詰まった、ボールパークが日本にもいよいよ登場してきたということで、まあ、チャンスがあればぜひエスコンフィールドで皆さんも行ってみていただければ、僕も行ってみたいなと思うんですけど、ね、なんかね、北広島駅っていうのが徒歩20分っていう、なんか微妙っすね。徒歩20分って、なんか遠くない？徒歩20分？なんか東京でないっすよね。最寄り駅から徒歩20分って。それ最寄りなのかよって話だと思うんですけど。まあ、きっとバスとかなんかあるんだと思うんですけどね。まあ、北広島の駅から、徒歩で行こうとすると20分。20分かかるっつうんで、皆さん気をつけるっちゅうかね、うん。まあ、覚悟した方がいいですね。雨の日なんか特に、信頼かもしれない。まあ、WBC が終わって、まあ、普段通りの野球が開幕していますが、今年はまたフランスでラグビーのワールドカップありますよね。で、来年は、同じくパリで、夏季、夏のオリンピックがあると。で、WBC の次回が、もう3年後にやるという発表がされています。3年後っていうのはですね、2026年じゃないですか。今、2023年だから。で、2026年って、ね、実はすごくって、何かというと、まあ、WBC 決まってますよね。で、まあ、細かい日程はこれからだけれども、とりあえず2026年、まあ、今年と同じ日程を組む、まあ、大リーグのシーズンの関係から考えれば、まあ、今、今年やってた3月ぐらいが、妥当なのかなと思うんですけど、まあ、そうすると2026年の3月は WBC、もう一回やります。日本が2連覇に挑むのあるじゃないですか。で、同じく2026年の2月には、実はですね、冬季オリンピック、冬のオリンピックっていうのがイタリア・ミラノでやります。イタリア・ミラノ。で、2月、冬季オリンピック。で、またほら、アイス、フィギュアスケートとか、まあ、スノーボードとかね、日本がメダルを取れる競技、いくつかあると思うんで、今そこでまたスポーツ熱高まる。2月、冬季オリンピック。3月、WBC、そしてなんと夏、2026年の夏にはですね、サッカーワールドカップがあると。そう、カタール大会が去年だったんで、ワールドカップはご存知のと4年に1回ですから、次回はね2026年なんですよ。結構スポーツのビッグイベント目白押しになるのが2026年、今から3年後ということになると思います。で、サッカーのワールドカップはね、ちなみに調べましたら、2026年は、北米の、まあ、都市をまたいでやるみたいです。まあ、またいでっていうのは、アメリカ、カナダ、メキシコ。この3つの国で、なんて言うんだろうな、共同開催というか、そういうことになるみたいですよ。これ初めてでしょうね。アメリカワールドカップっていうのは、何年か前にありましたね。ブラジルとイタリアの決勝戦で、ロベルト・バッチョが PK 外して負けたとき。あれがアメリカワールドカップだったと思いますが、あの時は本当アメリカ、USA と呼ばれるところだけで単独開催でしたが、今回はそこにメキシコ、カナダ、こういったところの都市も入ってきて、全部でね、16都市かな、うん、みたいなところで、会場にしてやると。ということで、まあ非常に楽しみですね。まあ冬のスポーツで盛り上がり、野球で盛り上がり、そしてサッカーで盛り上がるという2026年。いや、今から3年後とはいえね、どういう選手たちが、まあこれからだからサッカーワールドカップも3年後に向けて、もちろん出場をかけて頑張っていかなきゃいけないし、森保ジャパン、第2期森保ジャパンね、今始まってます。これね、ないこと、史上初めてですよね、確か。日本代表の監督っていうのは日本人、外国人関わらず、ワールドカップまでという契約でやって、大体そこで 監督を、まあ、リフレッシュというか新しい人を招聘して、また4年間かけて新しいチーム作りをやるわけですが、今の日本サッカー協会は森保一監督が非常にいいパフォーマンスだったと。で、やっぱり日本人の選手と日本語でコミュニケーションが取れる、細かいニュアンス含めてできるというのは、まあ、非常にいいことだということで、さらに続投を決めたわけですよ。ということで、2026年の出場権もかけてということになりますが、第2次、森保政権、もうすでにね、南米のウルグアイとコロンビアかな、試合やって、まあ、両方とも勝てませんでしたけど、まあ、ここからどういう新しいサッカーを、まあ、作っていくのかっていう戦いになるんじゃないかなと思います。まあ、3年後ね、これを聞いている皆さんもどこで何をしているか、わかりませんけど、まあ、とにかく元気で、まあ、なんていうの、無事にね、生きてることがいいですよ。この春、僕なんかは、人生で初めて帯状疱疹ってやつにかかってですね、今もちょっとまだ、だいぶその、なんていうんだろうな、疱疹っていうか、赤くこう皮膚がね、水疱瘡とはまたちょっと違うんですけど、まあそういう感じになってるのは引いてきてますが、痛みはね、まだあるんですよね。なんかね、アスファルトの上ですっ転んで、擦り傷負ったみたいな痛みが、まだ、こうあって、絶妙な痛みですね。いててててって、なんかね、もだえ苦しむほどじゃないんだけど、なんかじんわり痛みっていう、こうね、嫌な痛みがまだ続いてますが、まあ、いい方向に向かってるんじゃないかなというふうには思ってますんで、ご心配なさらず、心配してねえよっていうね、まあそういうことかな。さあ、3月も30日を迎えまして、いわゆる多くの企業、まあ、学校は 100% だと思いますが、明日で年度が終わるということで、4月1日からは新年度ですね。4月1日に新たに新社会人になる方もいるでしょうし、まあ学校、小学校に入る、中学校に上がる、高校に上がる、大学に上がる。まあそういうシーズンですね、4月っていうのは。で、まあ就職活動、今回ね、ちょっと就職活動というところをテーマに後半喋っていこうと思うんですが、はい。皆さん、就職活動、どうだったか、自分の時、よくよく思い返してみてください。これを聞いている人は、ほとんど就職活動した人だと思うんですね。今からですね、もうね、中学生、高校生がこれを聞いてるとは全く思ってないんで、大体経験してるんですね、皆さん、きっと。で、まあ、僕の頃っていうのは、まあ、振り返ってみれば、まあ、就職氷河期と呼ばれていた数年間の中の一つで、まあ、なんちゅうかね、いろいろ大変だったっていうか、まあ、覚えてないけど、あの時の感じは、なんかエンドレシート手書きで書かなきゃいけないっていう、この謎の、めんどくさい人であれね。で、エントレシートの、あれ、だからボールペンでもちろん書くんですけど、で、間違えたりするじゃないですか、うっかり。で、そこの修正テープとかさ、修正液とかさ、まあ使ってやるんですけど、あれはなんか1枚につき、なんか3箇所までみたいな、なんかルールありませんでした？ありましたよね。なんか、なんで4箇所以上ダメなんだって。いや、そら、ありとあらゆるところがなんかね、修正されまくってるっていうのはあれかもしれないけどさ、まあいいんじゃないのよ、4箇所ぐらいとかさ。てかそもそもなんで手書きなのとかね。まあ今はだいぶ、どうなんですか？エントリーシートっていうのも、まあ、電子でホームページ上から書いたりするのかな？そうすると、まあ学生さんコピペでね、一個書いといて、まあ多少こうカスタマイズしてそれぞれの企業に。まあそうやって数はこなせるんだと思うんですけど、まあ僕の当時は大変で、で、証明写真貼るっすよね。で、証明写真をさ、その辺にある、まあ駅とかにあるああいうボックスに入って撮るっていうとあんま良くないっつんで、大体なんかこう、それ用の写真館っていうか、その、僕はどう言ったら、新宿の高島屋か伊勢丹かどっかに撮りましたよ、わざわざ。ね、多少修正してくれるんだろうな、肌の明るさとかさ。それでこう、いい感じに見えるっていうさ。もうそれもどうなんだっていうね。なんか見た目で選んでんのか、企業はってなるじゃないですか。まあ今はね、今でこそどうかわかりませんが。まあ就職活動解禁、されたみたいです。3月からかな。まあ、いろいろね、日本の経団連が、まあ、早すぎるとか、遅すぎるとか、いろいろ試行錯誤を繰り返していますが、今は3月に、会社説明会とか、まあ、そういう情報提供を開始するっていうのが一斉に、 解禁になると、学生に向けてですね。で、実際選抜、まあ選抜ね、テストするわけじゃないですか。面談とかさ、グループディスカッションとかやるじゃないですか。ああいうのね、なんか6月以降じゃないとダメっていうのが、日本経団連の、まあ取り決めっていうかね、まあみんなで守ろうやっていうガイドライン、みたいです。まあとはいえ、まあ多くの企業がですね、まあ手を変え、品を変え、早め早めに、まあ、いい良さそうな学生には唾つけてるっていうのが、まあ、実態でしょうね。まあ、インターンという名のもとに、実際には選抜してさ、まあ、インターン来て、良さそうだなっていう子にはさ、まあ、実質、なんか、まあ、内定を出すってない、あれなんだろうけど、まあ、なんかあるわけでしょ。そういう確約的なものが。ね。だから、なんか、夢無実っていうか、何なんだろうなっていう気がしますし、その日本経団連に参加している企業はそうやってるけど、経団連に参加してない、まあ外資なんか特にそうですけど、はもう完全無視、ですから、そのスケジュール感ね。なんか、どうなんでしょうね。まあ、いずれにしても、街中を今歩いていてもですね、まあ今から会社説明会に行くのかなとかっていう人を見かけるような季節になりました。まあ男の子はね、まだその、会社に入って、たばかりのフレッシュマンなのか説明会に行くのかちょっと分かりにくい時もあるんですが、女性の場合は非常に分かりやすいですね。なんで女性はリクルートスーツで、だいたいポニーテールで、白いシャツで、でね、みんな紋切り型金太郎飴のような格好をみんなしてますけどね、あれもなんか不思議、日本ならではですかね。まあ、そんな中ですね、僕が目に留めてしまったのは、これは YouTube で公開されているんですが、ワンキャリアさんという会社がですね、いきなり最終面接という、企画を展開されていまして、まあ、何かというと、実在する企業、例えば DNA、DNA って言ったほら、ナンバさんのとこですね。ナンバさんだったり、まあ、横浜ベイスターズの親会社。まあ、親会社、オーナー会社。DNA だったり、サイバーエージェントだったり、バンダイ。こういう会社が協力してるみたいですが、何かというと、まあ、その名の通り、いきなり最終面接ということで、リアルな学生、3回生ですよね。今就職活動してる。その3回生。もちろんそれは録画されている、カメラが回ってるっていうのは双方合意の上でやってるわけですが、バンと、もう最終面接官を務めている企業側の人間と学生側が本当に最終面接、やっているような、質疑応答を繰り広げていくと。で、さらに、学生が退場した後に、企業側が、まあ、その学生に対してどのような感想を持ったかとか、結果、合格ですとか、不合格とさせていただきます。まあ、どういう判断、基準でやってるかみたいなところもオープンにして、やってると。で、これが、まあ、賛否両論だっつうニュースを見たんですね。で、そこからいろいろ見ていったら、アベマプライム、ですね。アベマでやってるニュースの番組ですけど、まあ、ここでも取り上げられていて、まあ、そこでもいろいろコメンテーター含めてね、賛否両論あったんですが、まあ、なんつうの、まあ、僕個人の感想は、その中身とか、この企画自体は、別になんかどうでもいいかなと思って、どうでもいいっていうのはどっちでもいい、その丸でも罰でもないっていうか、ふーんって感じだったんですけど、やっぱ気になったのは、まあ、ある会社さん、まあ、DNA の方なんですけど、DNA と、あとこの企画をぶち上げたワンキャリアさんがやる最終面接の面接官の人は、が気になったのは、なんかね、学生の質問に対して、まあ、メモを取りますねっていう、ことは学生に伝えてんですけど、ずっとね、パソコンカチャカチャやるんですよ。で、いや、最終面接ってさ、結局これ動画、まあ、何時間回したかわかりませんが、実際の最終面接って、まあ、どんなに長くても2時間とかさ、そんなもんじゃないのと。まあ、普通に考えたら1時間もかけないんじゃないのとか。でね、その2社以外、例えばサイバーエージェントさんとか、 バンダイさんで出てこられた男性、まあ女性の方も出てこられてるんですけど、ちゃんとね、それ話聞いてるんですよ。そのカチャカチャやんないで。で、ここがね、僕はすごく引っかかった。僕が学生だったら、むちゃくちゃ嫌だなと。いや、その質問するときは僕の顔を見てくれるんだけど、僕が答え、ああ、こうですね。志望理由はこうですね。僕は人生こう考えてるなぁ。ああ、そうですね。カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャってやってるんですよ。これね、どうなんですかね。こう皆さんの価値観を聞きたいけど、これ、例えば、まあ、僕営業を普段はやってるんですけど、お客さん先に行って、お客さん一人、僕も一人。で、面接じゃないですよね。それ僕はどっちかというと物を売り込むっていう感じだと思うんですけど、それでなんかさ、カチャカチャカチャカチャずっとやってるって、あんまりいい気しなくないですかと思ったんですよ。で、まあ大事なことは、やっぱメモする必要がありますよね。僕の、社会人の先輩で、メモをしていいのは人の名前と数字だけだって言ってた人もいました。まあ、それ以外は基本ずっと話をちゃんと聞きなさいということなんですけどね。で、そう、確かにメモを取らなきゃ忘れちゃうことってあると思うんですよね。なんかキーマンとして、青木さんに聞いたらいいよって言った時に、その、後で振り返った時に、ああ、なんか名前を言ってたよな、田中さんだっけな、鈴木さんだっけなって思い出せないっていうのはあれですけど。だから、人の名前っていうのはメモっていいと。で、あとは数字のところ。まあ、100だったのか、200だったのか、1万だったのかっていうのを、まあ、そこもちゃんと覚えておかなきゃいけないんで、いや、とはいえですよ。なんかさ、そんなカチャカチャ、カチャカチャ、メモ取ることあんのっていうのが、僕がこの動画を見た感想なんですよ。やっぱり人と人とのコミュニケーションってどうですか？だってさ、なんかみんなさんが友達と飯食ってるとき、まあ、お茶してるときでもいいですけど、携帯電話こうやってバーっといじくられながら、ああ、そうだね、とか言って、嫌じゃない？なんか。そう思うんですよね。なんちゃんと聞いてってなるじゃないですか。いやいやいや、これ今調べ物してるとかね、今話してくれた。忘れないようにメモしてるから。だとしてもさ、そんなメモすることあると思うわけですよ。から、まあ、くしくも、その学生側は選ばれるということだけではなくて、企業側を選んでいるという視点もぜひ持ってほしいみたいなことは言ってたんで、まあ、それは今その通りですよね。だから僕だったら、なんか、嫌だな、この会社って、そこで思っちまうな、っていうふうに思いました。まあ、これ僕が古いだけ。まあ、価値観のね、違い、まあでも、そういう価値観の合う合わないが、やっぱりまあ、会社、この会社に入るか入らないかを、分けるところだと思うんで、まあなんかね、それがすごい気になったっすよね。まああとは、そのアベプラでもコメンテーター、あるコメンテーターが指摘してましたけど、なんで学生に対してタメ口なんだということを言っていて、まあ確かにそれもその通りだと思う。なんか、その、やっぱそれって自分年上で、っていうのが、なんかやっぱ自然と態度に出ちゃってるってことだと僕は思ってます。ね、この学生さん来られて、ああ、そうなんだ、いいよね。いや、まあ、いいよね、中華さん。いいですね、それぐらいにしたらと思うんですよね。だって、そんな仲良くないじゃん。初めましてじゃん、みたいな。いきなりこうガッとね、来られるよりは、やっぱりちょっと、最初は、です、ます。そんなこう、仰々しいね。滅相もございません、とかね。なんだ強越至極に存じますとか、まあ、そういうことは別に言わなくていいと思うんですけど、僕の知り合いの、ちなみに全然書けない、僕の知り合いの韓国人の、まあ、昔一緒に働いていたキムさんという人がいて、まあ、彼は日本語を覚えてですね、ヤマクさん、強越至極に存じますとか言ってね、どこで覚えたんだ、その日本語みたいなね、いや、これ丁寧にね、俺を述べるときにこうやって言うんでしょう、強越至極に存じます。日本人だって言わねえなっていう感じですけど、やっぱりそういう、まあ、パソコンカチャカチャやるとか、言葉遣いとか、表情とか、身振り、手振りとか、基本的に会社の人たち、まあ、面接する側、企業側の方が、まあ、ゆとりがあるわけじゃないですか。だって自分はね、会社が選ばれる立場だとかって言ってるけど、別にだって、それ、そんなフィードバックされないじゃん、その。最終面接官が私は嫌だったんで、御社、 辞退しますなんてフィードバックする学生いないんだもん。そう考えたらやっぱり立場的に企業側強いんですよ。人としてはね、個人としては見た時に。だから、なんかそこはね、きちんとこうコミュニケーションを取る、まあ態度、姿勢。やっぱコミュニケーションっていうのは、まあ、バーバル、その口から出てくる言葉だけではなくて、その人がきちんと目を見てくれているかなとか、うなずいてくれているかなとか、馬とかね、なんだろうな、息遣いとか、テンションとか、スピードとか、まあ、それら含めて、やっぱコミュニケーションなんだなという、まあ、自分への反省も含めて、この動画を見ておりました。皆さんもね、ぜひ気になる方いれば、YouTube でいきなり最終面接ってやったらいっぱい出てくると思うんで、まあ、ちょっと気になる人は見てほしいなと思います。なんかね、まあ、日本の企業の面接ってこういう感じかっていうね。まあ面白いですよ。なんか自分をヒーローに例えてなんかシナリオを作ってくださいとかね。最近面白かったエンターテインメントを一つ教えてくださいとかって言われると、いや、なんかエンターテインメント教えてくださいって言われたら、いわゆるザ・エンタメみたいな、そのテレビとか、なんだ、イベントとか映画とかそういうコンテンツじゃなくて、いや、なんかレストランに行ったら、ああでこうでそうで、いや、こういうね、こういうところすらもうエンタメ、だなと、人を常にこう喜ばせるとか、そこに来た人間をハッピーさせる。いや、こういうのね、エンタメのあれなんじゃないかなと思いました。みたいなね、木をてらった、回答を僕なら考えてしまって、失敗しそうだなって思いましたけどね。まあ、学生の面接っていうのは僕はやったことないんですが、難しいですよ、結局。わかんないんじゃないって思うから、まあ、学生側に言いたいのは、まあ、僕自身も今3社目、会社は3社目。で、僕時代、まあ、今から20年ぐらい前の話っていうのは、どちらかというと終身雇用の印象強くって、まあ、そこに入ったら、定年まで勤め上げるというのが、まあ、デフォルトっていうかね、当たり前でしたけど、今そういう時代でもないので、いくらでもキャリアチェンジできると思いますし、まあ、入った会社で、得るものは、ね、必ずあるし、得がたい、もう二度とね、得られないかもしれないネットワーク、まあ人脈、人との出会いっていうのもあると思うんで、なんか可能性は狭めずに、まあいろいろとトライして、やると。で、もういいじゃんと、とりあえずここで2年頑張ってみると、3年頑張ってみるっていうのも一ついいのかなと。まあやってみて合わねえなって気づいたっていうのも、まあ成果ですから。やる前からね、そこの可能性は否定せずに、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。まあ、春で、エピソードも12まで来て、もう早いもんで、今年も、だから3ヶ月終わっちゃって、4分の1だとですね、4分の1が終わったと。フルマラソンで例えると、10キロちょっと走った。まあ、余裕ですよ、まだね。半分超えて、まあ、25、6キロ、30キロ手前ぐらいが一番きつい。ので、まあ、うまいことね、ここまでは、週じゃない、月、4本ペース、だから週1ペースで、3ヶ月12本、12エピソードまで来ましたんで、ぜひ、このままペースキープして頑張っていきたいなと思います。皆さんからの応援が何よりもモチベーションです。再生回数は、ちゃんと僕はダッシュボード見てます。ぜひね、お願いします。まあ、大したこと喋ってないんですけど。はい。ということで、今回第12番目のエピソードをお送りしてきましたが、また次回は4月の配信になると思いますが、4月まで、もうちょっと待っといてくださいね。今何話すかネタを考えてますんで、じゃあ皆さん年度末お忙しいと思いますが、また新年度にお会いしたいと思います。はい。本日は以上でした。最後までご視聴じゃないな。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。